何か封筒に入れて。おかえりなさい。これはその手紙をあなた宛に、いや、できれば明日以降に目を通していただければ幸いです。はい、では明日私が家を出て以降の開封をお願いいたします。なぜそんなぎこちないお仕事風口調なんてしているのかですか？いや、それはその私はもう、普通にしてほしい。じゃないとこれからのことをちゃんと話し合えないって。そのことなのですが、戻さないとダメ？でも、あなたに対して私は、私の笑ったとこ久しぶりに見たって。それはだって今の私には笑うことなんて許されてないし、それに楽しいなんて気持ちも、それじゃダメ？私の笑ってるとこ好きだから、ちゃんと笑い合える中に戻りたいって。それは私もそうだけど、だけどだから話し合おう、お互いしっかり気持ちぶつけ合って。泣き崩れた私を、あの人はぎゅっと抱きしめてくれた。泣き止むまでずっとずっとぎゅっとしてくれていた。 久しぶりに感じることができたあの人の体温はすごく暖かかった。それから二人で私の書いた手紙も読みながらいろいろなことを話した。長い付き合いの中で分かり合えていたことはとても多かったけれど、お互いが相手を気遣うあまり自分の望んだことを言い出せず、それを飲み込んでいるという自己満足にお互いが浸っていた。自分の本当のいやらしい部分を見せず、相手の本当のいやらしい部分を見ようとしなかった。子供のままだよな。涙を浮かべた笑顔であの人が言った言葉を聞いて、泣き止むことができなかった。これからのことも話し合った。あの人はまずはじめに別居しないと言った。ゆっくり落ち着いて自分と私を見つめる時間が欲しいと思っているけど、離れてしまうと何の解決にもならない。だからそばにいてほしい。私は何度も何度もうなずくことしかできなかった。残る問題、彼への対処とお腹の子供のこと。彼に対しては何か考えがあるようだった。二度と姿を見ないで済むようにする、そんなことを笑顔で言っていたのがとても印象的だった。子供のことはとても重いことなので、もう少し考えよう。そう二人で決めた。話し合いが終わった頃にちょうど朝日が差し込んできた。寝よっか。そう言ってあの人が寝室に行った時だった。テーブルに置いたままのあの人のスマートフォンにクリーニングというポップアップが出たのがふと目に入った。